藤沢歴史探訪、今月は藤沢宿を歩こうをテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます矢吹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回までは推しのスポットということで遊行寺、またその周辺を歩いて回ってきました。皆さん頭の中でこう描いていただいて、矢吹さんのガイドをもとにですね、楽しい時間この番組を通して過ごしていただいていると思うんですが、今日はもう一つ推しのスポットがあるということでご紹介をしていただこうと思いますが、初めの方にご紹介していただきました義経伝説、これにまつわるところを今日はですねご紹介していただきたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
はい、悲劇の武将義経伝説の残る白旗神社、それから義経の首洗い井戸、聖厳寺、弁慶塚などをご紹介します。今回は藤沢宿交流館から歩きましょう。旧東海道は境川に架かる大切橋、今の遊行寺橋なんですね、を渡って増方を右に折れて藤沢宿の賑やかな街道に入るのですが、ここでちょっと後ろを振り返ってみましょう。東海道から分かれて境川の右岸に沿う道があります。これが江ノ島道です。ここから弁財天を祀る江ノ島まで一里の道が続きます。弁財天にも出る多くの参詣客で大変賑わいました。この入り口にあたるところに明治の初め頃まで大きな鳥居が立っていました。
大きな鳥居、これ今はちょっとないけれどもって私もちょっとなんか聞いたことがあるんですけれども、実はこれ浮世絵にも書かれているあの歌川広重の藤沢宿のあの鳥居になるんでしょうか。
よくご存知ですね。有名な歌川広重の浮世絵東海道五十三次シリーズの藤沢宿には、遊行寺を背景に江ノ島一の鳥居や大切橋が描かれています。藤沢宿が大山参りや江ノ島詣の参詣客で賑わった様子がよくわかりますね。昔大山参りの人々は大山からの帰りに田村通り大山道を通り、辻堂にある四谷の辻から東海道に合流、藤沢宿を経由して江ノ島道を通って江ノ島詣という両参りをしたのです。
江ノ島道という、ね、言葉も出てきておりますけれども、これも私たち聞いたことがあるなといったものに、ね、なりますよね。さあ、そして今おしまいに両参りという言葉がありましたけれども、これどういったものなんでしょうか。
はい、大山名振神社の御祭神、これは大山罪の狼という男神、男の神様ですね。江ノ島の弁財天はもちろん女神、この男女の神を一度にお参りすることが大変縁起が良いされたんですね。さて、これから白旗神社へ参りましょう。旧東海道を平塚方面へ15分ほど歩きます。白旗の交差点を右に入って少し行くと前方に大きな白い鳥居が見えてきます。
はい、この白い鳥居、ここが白旗神社ということですね。
はい、そうです。白旗神社の由来によれば、創建された時期は不明なんですが、相模の国一宮の寒川彦の御事を勘定して寒川神社と呼ばれていたようです。さて、悲劇の英雄源義経ですが、兄の源頼朝に追われた義経は文治5年1189年の4月30日奥州衣川の太刀で自刃しました。その見印は腰越に送られ、6月13日に首実験にかけられ、その後に片瀬の浜に打ち捨てられたといいます。首は境川を遡り、この地に流れ着いて里人により首塚に葬られました。この話を聞いた頼朝は、義経の怨霊を恐れて社を建てて義経の霊を祀らせたと伝えられています。江戸時代に社殿を再建して旧坂戸町の総鎮守となった際に白旗神社と名称を改めました。一般的に白旗神社といえば頼朝を祀る神社が多いのですが、ここでは義経さんを祀っています。ちょっと珍しいですね。
あ、なんか今のお話でなんかすっとなるほどと思ったものがあったんですけれども、ちょっと悲しい、そんな物語がある、ね、私たちにとってはとっても身近な白旗神社なんですけれども、まあ、そういった物語があったということなんですね。
はい、なんといっても江戸時代に歌舞伎だとか浄瑠璃で大評判になった判官びいきの元となった黒方眼義経、 を祀った白旗神社ですから、江戸庶民にとって絶対訪れたいスポットになったのですね。さて、階段を上ったところにある社殿は典型的な流れ権現造りになっています。ここでまずお参りをしましょう。また境内の御輿殿には義経と弁慶の御輿とともに毘沙門天が祀られています。江ノ島藤沢七福神の一つに選ばれており、こわもてながら多くの参拝者が訪れますね。
そして今ご紹介していただきましたけれども、本殿の階段の下にちょっと変わったというか碑がありますけれども、これ矢吹さん、どういったものになるんですか？
はい、五木源義経公鎮霊碑と言います。五木は崇めるという意味なんですね。宮城県の栗駒町の半岩森というところ、ここに義経の胴体を祀った胴塚があります。義経没後810年の平成11年、義経公の首と胴体が分かれたままでは何とも痛ましいものだという栗駒町の有志の方の発案で、栗駒町に祀られている義経の胴体と藤沢の首塚の首を合わせて鎮霊供養が行われました。その際に建立された兜をかたどった鎮霊碑です。供養祭の後、栗駒町の方々は義経の魂を収めた兜を持ち、宮城県の栗駒町まで500キロを徒歩で歩き抜き、栗駒町の義経の魂を入れた鎧と合わせて合同慰霊祭が行われました。これを機に白旗神社では毎年6月13日義経公鎮霊祭が行われていますね。はい、ここでまた藤沢を通る街道についてお話ししましょう。白旗神社の西側の道は八王子街道です。藤沢宿から長後、鶴間、原町田を経由して生糸の集積地であった八王子に至る道です。先ほどお話しした義経鎮霊祭の時にも義経の魂はこの道をたどりました。また白旗交差点から小田急の藤沢本町駅の方に入って北向き地蔵の前を通る道、これが厚木道ですね。
生活をしている中で、ここでもう通っている道がこうやってバンバン出てくるっていうのがすごいなって、やっぱりちょっと改めて思っているんですけれども、さあ話はちょっと戻しまして、義経伝説についてご紹介していただきました。そのゆかりの白旗神社を今後にしているわけなんですけれども、さあ次はどこに向かいましょう？
また白旗交差点に戻ってきました。この近く本町公園に伝源義経公首来井戸があります。白旗神社で義経の首は首実験後に片瀬の浜に捨てられたというお話をしましたが、伝説によれば義経の見印は金色の亀の甲羅に乗って境川を遡りこの辺りに流れ着いたといいます。これを見た里人が驚き怪しんでいると、突然傍らの童子が、我源義経なり、不幸にして残者の弁、偽りの告げ口ですね、で奥州高立ちの露と消えるのみならず首を捨てられ恨みやる方なし、何じらよく葬りくれよと言い終わるとばったり倒れてしまいました。里人は恐れて泥にまみれた首をこの色で洗い清め、塚を立てて手厚く弔ったと言われています。
矢吹さん、なんだか不思議なお話だなって思いましたけれども、まあ、こういったのがやっぱ伝説として残っているということもね、私たちちょっと知っていきたいなといったところになります。さあ続いてはどういったところをご紹介いただけますか？
はい、首洗い井戸の旧東海道を挟んで向かい側に正厳寺というお寺があります。ここに行きましょう。この正厳寺は真言宗のお寺で、本尊は不動明王です。江戸時代まで白旗神社の別当寺で住職は白旗神社の神職も兼ねていました。その関係で実はこのお寺に義経の位牌があるんです。位牌の表には源氏の笹林道の家紋の下に白旗大明神神儀、裏に清和天皇十代末源義経公と記されています。この正厳寺の裏手の小高い丘に弁慶塚がありますので行ってみましょう。はい、丘をちょっと登ったところに広場があって、いくつかの更新塔が並んでいます。中央の祠の中に、弁慶塚と彫られた石塔が祀られています。武蔵坊弁慶は、皆さんご存知の通り、京の五条の橋の上の出会い以来、 ずっと義経に仕え、衣川の合戦で獅子奮陣の活躍をして弁慶の立ち往生を遂げました。その後弁慶の首も義経と共に鎌倉に送られたと言われます。昔この辺りに弁慶を祀る八王子社というのがあって、主人義経の首塚と義経を祭神として祀る白旗神社の方に向けて建てられていたと伝えられています。
さあ今ですね、その義経伝説ということで聖厳寺そして弁慶塚というのもねご紹介していただきました。やっぱり義経伝説、いろんなこの本当に身近にいろんなところでこういったスポットがあるんだなということを改めて今日のですねお話を聞いて、もう一回自分の足を使って歩いてみたいなって気持ちになってきましたけれども、さあその余韻に浸りながらまたまた白旗交差点に戻ってきましたけれども、ここからまたご紹介いただけますでしょうか。はい、
ここから旧東海道を西の方、平塚の方へ進みます。ちょっと坂を上がって小田急線の上を越えると大町の一番高いところに京見附の標識が立っています。ここが藤沢宿の西の玄関口になります。遊行寺坂にある江戸見附からここ京見附まで藤沢宿を歩き通しましたね。
なんかロマンを感じてきます矢吹さん。なんかこういったことを一つ一つやっぱり歴史を感じながら歩く見るってとっても大切だなと思いました。さあ今回はですね、英雄と言われております義経にまつわるいろいろな場所ご案内していただきました。さあ次回はですね、この藤沢宿を歩こうというこのテーマ最終回となるんですけれども、どういったところを歩く予定なのかちょっと告知いただけますか。
藤沢宿は明治以降宿場町から蔵造りの商業の町に変貌します。旧東海道の町並みに今も残る蔵造りの旧家を訪ねていきましょう。
なんか来週もちょっと楽しそうなテーマになってきましたけれども、ぜひ皆さん来週もこの時間楽しみにお待ちいただきたいと思います。今月は藤沢宿を歩こうをテーマにお届けしています。江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます矢吹さんにご紹介していただいております。さあ来週が最終回ということです。ぜひ皆さんお待ちくださいね。矢吹さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。